みんなの才能研究所みんラボ、前回の続きです。どうぞお聞きください。
なんかパンツに失礼かもしれないけど、俺パンツの人生にすごく似てる。
ほう、そうなんだ。なるほど。
俺も思ったらやるし、いろんな新しいことを経験しすぎて、沼にはまって抜け出せないっていうこともいっぱいあったし、やめることが大変なぐらい、やることは超簡単なのにやめることが大変で、いつも苦労してきた人生だったんだけど。
なんでそのやめることが大変？
俺はね、結構期待をかけちゃう癖があって、人に、
はいはいはいはい、
こういう夢を追いかけようぜとか、絶対いけるよとか、プロのミュージシャン目指そうぜとか言っちゃうんだよね。そういうのって相手に期待をかけてしまうから、突如とやりたくない日が来るんだよね。その日からもうずっとやりたくないわけ、大体俺は。
なるほど。
一回やりたくないってなっちゃうと、
うん、
昨日まであんなに燃えてたのにやりたくないってどういうことみたいな感じで、みんな追いついていけないから、それに裏切られたっていう現象になっちゃうんだけど、まあ、今もう大人になって、もう僕こういう性格だから、もしやりたくないってなったら本当ごめんっていうのを先に伝えるようにはしていて、それによって全くこういう事故は起こらなくなったんだけど、そのおかげかやりたいことが山ほどありすぎて、今でも普通にスケジュールがパツパツで、毎日返事するのに新しいことにチャレンジしてるみたいな状態。
なるほどね。
まあ、だからすごいごめんね、似てるなと思ったのは、
うん、
でもなんかその才能を作る上ですごい俺はね、大切だなと思っていることは、とにかく思い立ったらやってみるしかないと思っていて、で永遠にできちゃうことを探し続けるだけだと思っていて。
なるほどなるほど。
でもっと抽象度上げると、さっきみたいに新しいことをやることは永遠とできてることでしょ。抽象度上げれば、ものじゃなくなんか事象に対して才能というものがあったりとかするから、そういう捉え方もあるかなと思って、人に興味を持ち続けてること自体が才能とも言えるじゃん。
ああ、なるほどね。はいはい。
なんか失敗をして、まあ、実験をし続けることが才能とも言えるじゃん。
そうだね。
とか、なんかそういう捉え方もできるかなと思って、まあある意味漫画の才能はもしかしたらあるかもしれないけど、みたいな、なんかそういうことは結構このみんラボで伝えたかったことだから、今日の話の展開からなんかそう伝えたいことが出てきたのが嬉しかった。
なるほどな。確かにそういう才能もあるよ。トライアンドエラーの才能は多分あるから。
トライアンドエラーの才能あるだろうね。
じゃないと全くの初心者がああいうウェブサービス作ったりとかっていうのも多分できない。
ああ、そうだと思う。
うん。
それ多分あれだと思う。強い欲求があって、その過程で多分乗り越える何かの才能があるんだろうね。また。
そうだろうね。
人使ってるのか、助けてもらってるのか、新しい、まあ、学習する時のなんか模倣方法だったりとか、多分パンツなりの何かクリア方法があるんじゃない。
そうだね。人使うのとかはむしろ俺苦手部員で、もっとだから人使った方がいいよっていうのは周りから言われるんだけど、だからその自分のウェブサービスなんかも全部自分一人でやっちゃって。
すごいね。
まあ、ただその絵描いてもらったりとかはお願いしたんだけど、基本は自分一人でやって。ただそれも別にメソッドがあったっていうわけではないかな。ただ本当にさっき言ったトライアンドエラーが肝になってる気がしていて、要は作るまでにプログラム書いてはバグって、書いてはバグってっていうのを繰り返して、じゃあなんでバグってんだろうっていう、それをまあ何千回というか何万回ってやらないといけなくて、でまあ大体の人は嫌になっちゃう。しかもこれ解決できないっていう問題が結構あって、で永遠に調べてもダメで、で今度はその海外のサイト見て、海外のサイト見てもまだ分かんなくて、じゃどうすればいいんだよ、じゃあ今度はいろんな人に聞いてみたいなっていう、もう永遠に繰り返すっていうのが我慢できるかみたいな感じなのかな。
あ、でもやっぱ圧倒的な欲求が備わってるからだよね。なんか本当に漫画のヒーローみたいな生き方してるね。やると決めたらやりきるみたいな。
あ、でもそうだね、確かにやりきるっていうのはあるだろうね。
やっぱやりきれるものに出会ってるから、比較的やっぱり才能が開花しやすい環境には飛び込みまくってるんだろうね。
あ、まあそうかもしれない。確かに
ね。だから今までクリアしてきた多分ある程度のパンツなりの法則があって、その法則を見出すと他の何か物事をクリアするときも同じような手法でおそらくやっていて、それ自体が才能でのその解決方法だと思うんだよね。
まあ手法っていうか、俺が今までうまくいってきたパターンっていうか、まあ共通点を挙げるならば、誰の指示も受けない環境時にうまくいってるなとは思う。
ああ、そうなんだ。じゃあもう自分で主体的にやるってことが一番いいんだね。
そう、好き勝手やっていい。例えばそのウェブサービスもそうなんだけれども、さっき言ったハウスクリーニングに関しても、まあ、結構自分一人で割とうまくいった部分 でもそれはその創業者の友達が言ってくれたのね、俺に。もうシステム変えるとか仕組み変えるとか何やってもいいと、何でもやっていいよって言ってくれたから、あ、じゃあいいんだと思って本当に好き勝手変えちゃって、だからこそうまくいった部分があって、 で逆にその例えば上司にすごい監視されてたりとかってなっちゃうと、俺、まあ、割と結構気使っちゃうタイプでももともとあって、そういう環境だと、まあ、だからそのなんだろう、 NEC 時代とかはもうそれでもう初めから萎縮しちゃってて、もう全然何もでき
ん
みたいな。
明らかな発動条件なんだね、そこがね。
それは多分明らかだと思う、今のところ俺が発見してる発動条件が。
なるほどね、
うん、
面白いね。発動条件さえ満たせれば勝手に才能が開花する、
うん、
なんかパンツの質問にさ、あのもう一つ、才能は意図的に作ることができるのかって質問もあったと思うんだけどさ、
うんうんうん、
なんか俺はそのパンツみたいな強い欲求があって、何か物事を解決したいと思ってる人であれば誰でも才能は作ることができるなと思ってて、
うん、
なんか知らぬ間に覚えてる技術だったりとか、知らぬ間に覚えてる行動パターンってない？
まあ、まさにそのタイピングとかそうだったかな。
ああ、そっか。
いつの間にかタイピングできてたみたいな。タイピング大好きだったから。
うん。
そうだし。まあ、行動パターンだと、みんなが嫌がる繰り返しの行為とかも割とできちゃったりとかっていうのはあったかな。
ああ、だからそれこそあれだよね。意図的って言っていいのかわからないけど、後天的に作ることはできるんだよね。
ああ、なんか、俺がその思ってた意図的に才能を作るっていうのは、
うん、
そう、才能の定義って結構途中途中変わってたと思うんだけど、
うん。
まあ、なんか俺ちょっとあんま分かってなくて分かりやすく、まあ、とりあえず永遠と繰り返せる、不可なく永遠と繰り返すような行動っていう風に定義した場合に、
うん、
それなんかどっかで聞いたことがあるなって以前思って、
うん、
でそれはあのなんか俺がその以前にその脳神経とかそっち系の本を読んでる時に、
うん、
あの人はドーパミンとエンドルフィンの作用によってあの繰り返しの行動を促されてしまうっていう風に書いてあって、
うん、
でそのエンドルフィンが出ると、あ、もう一回この行動したいわっていう風に思ってしまうと、
うん、
で実はこれをそのすごく利用しているのが Facebook とか Twitter とかっていうのがよく言われていると思うんだけど、
うん、
要はその Facebook のいいねだったりとかリツイートとかコメント見るたびに、まあエンドルフィンとかドーパミンがバンバン出ますよと、
うんうん、
だから負荷なくどんどん繰り返し Facebook を見るようになっちゃう、 Twitter を見るようになっちゃうっていう、
うん、
でしかもその研究をどうやら相当していると、どうすれば人間はドーパミンが出るのかっていう、
うん、
エンドルフィンが出るのを研究をしてて、でそれを意図的に作り上げている、ドーパミンが出るように、だから中毒者が出ちゃうっていう、
うん、
でもそれって、まあ、結構社会問題になっている、まあ、ある意味は、まあ、悪用とも言えるケースかもしれないけれども、だ実はこれは、まあ、自分に対してよく使うこともできるんじゃないかなっていう、
うん、
つまり、まあ、例えば意図的に、じゃあ例えば僕漫画を描く才能が欲しいってなった時に、じゃあ漫画を描きますと。で、描くたびに何かしらの、方法を使ってエンドルフィンが出るようにする。例えば漫画を描いたその後に、例えば奥さんにキスしてもらうかな、わかんないけど、なんか漫画を描くとそういうのをもらえる可能性があるみたいな。
うん、
でそこにさらにギャンブル要素とか入れるとさらにそういうのが出やすいみたいなのもあるみたいだけど、
うん、
でそういうのは企業が意図的にやってることで、実はそれを自分に対しても意図的にできる。だから実は漫画は、まあ、ただ漫画描いてるだけだと、
うん、
永遠と不可なくやるってことできないとしても、そういうシステムを作ってしまえば、
うん、
漫画を描き始めるだけでこうなんかしなきゃドーパミンが出てきちゃうエンドルフィン出てきちゃったみたいな状態を作れるんじゃないかっていう仮説。
あ、でもそれタイピングサイトでやってるじゃん、モンスター育てて。
あ、まあそうだね、ある意味そうだね。
そうだよね。あ、でもなんかその理論で言うと本当にね、才能の定義はその欲求の方向に向かっている思考と行動の繰り返しパターンのことを呼んでるんだけど、
うんうんうん、
欲求っていう定義がね、そのエンドルフィンなんだよね。
あの欲求の定義か。
欲求っていうのは学習して報酬を得て、その嬉しいとかクソ失敗したみたいなマイナスの報酬を得て、
うん、
もう一回やりたいって思う行動のことを欲求って呼んでるんだけど、まさにそのエンドルフィンとドーパミンの話なんだけど、
うんうん、
あのそれが出ることを欲求って呼んでるから、正直作り出そうと思えばそういう環境作れるんだけど、
できちゃうよね。
できちゃうと、ごめんね、なんかそれを良しとする思想が俺の中にあるかどうかはてなんだけど。
そうなんだよ、ね、それを果たして良しとするのかっていうの、確かにそうなんだよね、
うん、だからコーチとかさいるし、あとなんか俺サッカーとか卓球とかスポーツにおいてね、
うん、
向上させてるその仕組みって何か、ちょっと試合を設けてるじゃん、
うん、
あれってもうまさしくその優秀な選手たちを作ろうとしてる行動だと思ってるし、
うん、
そうそうそう、あれも一つの仕組みだよね。
そうだね、
うん、
ちょっとリスクもあるのかなってのちょっと思ったのかな。
ああ、才能自体にリスクがあるのかなって。
そうそうそうそう、
まあそうだね。
そう、なんか大人とか周りの環境とかによって意図的に作り出せちゃうよねっていう。
作り出せちゃうよね。だから子供とかにさ、
うん、
すっごい過剰にさ教育させる親御さんっているじゃん。
うんうんうんうん、
よしよしなしでね話してるんだけど、
うん、
過剰にやることで結構いろんな塾とかに通わせることで超報酬を得て、
うん、
自動的にそこに繰り返し永遠とできちゃうことに導くっていうことをやってる人たちはいるよね。
そうだよね。でそれがなんかちょっと遺伝的才能っていうこともちょっとあの LINE で言及したと思うんだけど、
うん、
もしその分野で遺伝的才能が実はないってなった時にそれって割と人生しんどくなる可能性ないと思って、例えばなんだけど、
うん、
スポーツにおいて 100m 走の才能をその子に授けるために 100m 走の才能はじゃあ10段階あってその子の才能は実は3でした。ただその子の周りには1の子ばっか起きましたってなった時に、おそらくその子はその 100m 走結構ハマる可能性が高いと思って、
うん、
勝てるから、
うん、
で勝てることによってドーパミンもエンドルフィンもどんどん出ます。で繰り返しやるっていう欲求になります、
うん、
なのでそれは才能となります。なのでやります。ただそこ一歩出た時、実は自分は3しか才能がないから自分より速い人がいっぱいいます。でしかも努力しても努力してもその 100m 走って、まあ、結構後天的には多分伸びないと思っていて、てかその壁がすぐに存在すると思っていて、越えられない壁っていうものが、
うん、
なので結局その場でおいてはまあ確かに繰り返し行動できるとなるけれど、一歩外出たらもう全然その勝てませんってなった時に、それは幸せなのかな、どうなのかなってちょっと思ったんだよね。
そうだね、幸福論までたどり着くと
ちょっ
と、
まあそうだね、幸福論まで行っちゃうとあれだけど、
まあでもなんかね、永遠と結局本当の究極の才能は自発的に欲求が生まれることだから、
うん、
その結局負ける環境に行ったとしてもやりたいと思ってたら才能じゃない。
なるほどなるほど、
うん、だからやりたくなかったらもう終わりじゃないそこで。
ああなるほどね。
大人がある程度まで仕向けることはできるかもしれないけど、あとはやっぱ本人の意思だよね。多分俺初速の欲求作りは人のサポートで作り出すことはできるし、
うん、
それが逆に良しとするケースもあると思うんだけど、
なるほどなるほど、
あとは本人次第じゃないかな。初速でつまずく人たくさんいると思うんだよね。でパンツとか俺は初速でつまずかないタイプだから、比較的欲求も芽生えやすいし才能も芽生えやすいんだけど、
うん
うん、初速が難しい人っていうのは、うわ何をしたらいいんだろうってずっと頭の中で悶々としてなんか進まないっていう現象が起きるから、
うんうん、
そこはなんか初速サポートだけするのは俺は結構プラス質に働くんじゃないかな。
うん、なるほど、
うん、面白いね。なんかそういう意図で才能は意図的に作り出すことができるのかっていうのを聞いてくれたんで。
そうだね、
今多分あれだよね、パンツが言ってた遺伝的才能ってその肉体的な方の才能だと思うんだけど、
そうだね、
ミンラボの言ってる才能も遺伝で結構半分ぐらいは比較的決まってるなと思ってるから。
おお、なるほど、
うん、まあ、ちょっといろんな説があるから俺は明確に言えないけど、例えばなんかちょうどこの遺伝子キットみたいなのがあって DNA 検査があって、
はいはいはい、それ受けようと思った前、
DNA 検査でビッグファイブが分かるんだよね。
ビッグファイブってなんだっけ。
ビッグファイブっていうなんかまあ比較的信憑性の高い心理テストって言われてるやつで、協調性が強いか低いかとか出たりとか、情緒不安定性が高いか低いかが出たりとかする、
はいはいはいはい、
それによってメンタルが不安定なのか不安定じゃないのかぐらい分かって、ある程度これは遺伝で測定できるんだよね。
なるほどなるほど。
あとはいろんな経験とかトラウマとかもちろんいろんな影響があるから、影響はそこまでされてるか分かんないんだけど、もともととして持ってるものはあるから傾向として。
あ、なんかそれってあれ、なんかセロトニントランスポーターとかそういうやつ。
いや、ジェネライフっていうところの、
うん、
マイセルフ 2.0 ってやつ、ね、これは才能観点で買ったけど、普通に遺伝子検査ってあの健康面の自分の状態知るのにめちゃくちゃ便利だから、普通におすすめだと思う。
なるほど。なんかあのなんだっけ、その楽観遺伝子とかでなんかセロトニントランスポーターの遺伝子によって楽観的か悲観的かみたいな3段階に分けられるみたいな。
あ、そんなのもあるんだ。
遺伝的な才能があるっていうのもあって、そこら辺が出てくるのかなっていう話聞いてたもんね。
あー、ちょっと分かんないわ、あそこまでは。まあでもいろいろね、やりようはあるよね、その才能を見つけるっていう意味は。
そうだよね、だからそのいろんなチャレンジしたいから、できれば才能がある分野、まあ遺伝的な才能がある分野っていう部分も興味があったから、そのなんかちょっと行動遺伝学の話とかもちょっとラジオでしたと思うんだけど、軽くその単語割れると思うんだけど。
そうだね、行動遺伝学の本も結構読んだよ。でもなんか結論分かんなかった
なるほど
あのなぜかっていうと、
うん、
遺伝的な要素もあるんだけど、それ以上に過去のトラウマとか葛藤とか生きてきた学習経験の方が影響がでかいんじゃないかなっていう考えが俺の中では根強くて、
うん、
心理学を学べば学ぶほどね、
うんうんうんうん、
究極分かんないくて、まあ、そこら辺のいろんなね分析してる人たちいるけど、
そこって、一応行動遺伝学ではさ、この分野ではその遺伝の影響がでかいけれども、この分野ではその外部的な要因がでかいみたいな、 数値として出てると思うんだけど。
出てる出てる。
だからそれ分野によってっていうことではなく、
なんで俺が分かんなくなったかっていうと、あれってやっぱ統計じゃん。
そうだね。
だから平均値なんだよね。
そうだね。
ってなると人によってやっぱ結局違うんだよね。
いやそれは間違いない。
究極セッションとか今そこになぜ囚われてるのかとか、しかも状況とか環境とか年代とか今の持ってるお金とか健康状態とかも全然違うから、
うん、確かに確かによ
く俺は分かんなくなった。
だあれはあくまで傾向ではあるよ。だし、例えばあれって確か結論としてその家庭内環境っていうものの影響はあまり受けないみたいな結論だったと思うんだけど、外部環境の影響を受けるけど、ただ家庭内環境がめちゃくちゃ荒れてる家庭とか、多分それ結構例外、統計的には例外の部分に入っちゃうと思ってて、あんま数は多くないから、でそこはある程度ミスされちゃってるかなと思っていて、だからその今までその会ってきた人たちでも家庭がもともと問題あった人たちって明らかに問題抱えていて、そこも才能の影響出てると思うし、だから確かにタカチンの言う通りで、
あれ双子の研究だよね。
そう、双子の研究。
そうだよね。なんかみんななんか経験であるよね。
ある。
家庭環境厳しかった人ってさ、何かしらさすごい大きなものを抱えてて、それを今解決した人もいれば、解決しきれずになる人もいれば、結構影響を受けてると思うし、
そうだよ
ね。家庭環境が激しくなくても何か影響を受けてたら結構することやっぱあるなって思うけどね。仕事上では結構セッションをやるんだけど、それあたりやっぱ8時間10時間とか聞くのね、人生のストーリーを。
ほほほほほほほ、長っ、やば。
でもやっぱリンクしてるよね、今の行動に。
あ、
自分の育ってきた特に0歳から6歳ぐらいまでの環境っていうのは、
あ、やっぱそうなん
だ。親を真似たりとかするタイミングだから、一番最初の欲求が出来上がるっていうか、で影響されてることは比較的大きいかなと思う。遺伝の話はこの辺だよね。でも結構なんか面白い話になったんじゃないかな。まあ今日の結論は、あ、やってみなきゃ分かんないねって感じ。でもなんかこのもしリスナーさんの中に才能見つけたいっていう人がいれば、もう今すぐやってみた方がやっぱ一番いいっていうのは伝えたい。でもやってみなきゃ分からないって言ってもやる方が分からないとかもあると思うから、一番簡単なのは誰かにまず相談することが早いかなと思うし、結局後押しとかって最初のさっき言った初速が大事だから、そこを止めるってことは才能を見つけるチャンスを失ってる可能性があるから、誰かにアシストしてもらうとか聞いてもらうとか、なんかあのホメオスタシスが働いて現状に戻ろうとするから、新しいことって基本できないんだよね。新しいこと大好きな人ってちょっとバグってるんだよね、あと多分ある意味。
ああ、俺それ多分相当実は努力している。つまり、自分の中でかっこいいぞとかかっこ悪いぞっていうのがあって、あの新しいものにチャレンジしない自分がダサいっていう恐怖があって。
ああ、そっちの恐怖でコントロールしてんだ。
それは結構あると思う。だからなんか俺やるって言ってんのに全然やらねえじゃんっていう、自分怖すぎて。
ああ、じゃあ面白いな、そのパターンもあるのか。ごめんね、俺も今頭おかしいって言っちゃったけど、パンツのパターンは逆にそれが恐怖になってんだね。
そう。
ああ、俺はちなみにバグってて、
なるほど、
何も感じてない。だからめっちゃ怖いことに飛び込みすぎて、めっちゃ怖い目にあったことは何回もある。
なるほど。だ、俺そんなにだからやばいこと経験はないかな、割と。
じゃあバグってないからやばいことが起きなかったのと思う、それは。
そうだね、なんか本当に何にでも飛び込むってわけじゃなくて、実はある程度こう論理的に考えてここは飛び込もうとかこれやめとこうみたいな。
なるほどね、確かにね。じゃあそのぐらいちょっと考えて行動した方がいいですね。
でもそう何でも飛び込めばいいっていうのは、まあ、確かにちょっと怖いなって思っちゃうかな。そう、
いや確かに確かに。
例えばそれで、じゃあとりあえず借金1000万ゲットしてちょっとこのビジネスやってみようみたいなやっちゃったりとか、でそのよくそのなんかラジオでもその、まあ、骨折ぐらいだったら、怪我するぐらいだったらいいみたいな、ただなんだろう、命を落とすレベルのとか、要はその結構取り返しがつかない失敗っていうのもあると思っていて、自分じゃなくて例えば周りの人に対して取り返しがつかないってやっちゃうみたいな人も俺ちょっと何人か見てきたから。
ああ、いるよねそれはね。
気づいたらもうお金を追うようになって、まあ、詐欺師みたいになっちゃったとかっていう人も結構周りにいて。
あ、
だから案外その本当に何でもやっていいか、基本的にはチャレンジした方がいいと思うんだけども、まあそれでもめちゃくちゃリスク高いのもあるから、そこは気をつけようねとは僕はちょっと思っちゃう。
いやいや、間違いない間違いない。10年前の自分と出会いたかったパンツに。
だそれ。
いや、いいね。この辺で一旦ちょっとこのテーマは終了にしたいなと思って。
あ、OK。
はい、じゃあ今日はあのリスナーの皆さん、パンツありがとうございました。
ありがとうございました。